皆さん、こんにちは。かなうみほです。いかがお過ごしでしたか？皆さんは、この人と話すとなんとなく疲れるとか、あいつといるとなんだかイライラして気分が悪くなってくる。こんなことはありませんか？もしかしたら、それはそのコミュニケーションがパワーゲームのためかもしれません。パワーゲームというのは、私の方があなたより上だからと言外に相手が主張しているコミュニケーションなんです。職場の人でも友達でも、また夫婦や親子であっても、パワーゲームのコミュニケーションを仕掛けられると、私たちのエネルギーは吸い取られて、とっても疲れてくるんです。心のエネルギーは目に見えないので、普段あまり意識することがないかもしれません。でも私たちは会話を通していつもエネルギーをもらったりあげたりしてるんです。たくさんエネルギーをもらえるコミュニケーションで心が満タンになっていれば、私たちにはいろんなことをする元気が湧いてきます。逆にエネルギーを奪われる関係だと疲れが溜まってくるんです。自分の意思で相手にエネルギーをプレゼントして、それで疲れるのだったらまだいいかもしれません。でも、あげたつもりがないエネルギーをいつの間にか奪われているんだとしたら、その人との関わり方について考える必要があるかもしれないですね。今日はどんなコミュニケーションの時にエネルギーがどんな風に動いているかをお話ししたいと思います。私たちのすべてのコミュニケーションは4つに分類されます。1つ目は、私は素晴らしいけどあなたはダメねというコミュニケーション。これが典型的なパワーゲームです。なぜパワーゲームで疲れるのかといえば、相手を持ち上げるためにあなたはダメねという前提で話が進むためです。ダメな存在として何かをしなくちゃならないのってしんどいですよね。こんな関係が続くとエネルギーは著しくあなたから奪い取られて、どんどん気力がなくなってしまうんです。二つ目は、私はダメだけどあなたは素晴らしいというコミュニケーションです。とても日本人的で、人間関係を円滑にするために普段この方法を使っているという方もいらっしゃるかもしれません。でもさっきの第一とこの第二の組み合わせが最もパワーゲームに陥りやすい関係なんです。三つ目は、私もダメだけどあなたもダメよねというコミュニケーションです。このコミュニケーションはエネルギーの流れが水平なので、パワーゲームほどは疲れないかもしれません。でも、お互いダメ同士、平和に行きましょうという一種の居心地の良さはあるかもしれないですが、一人だけ秀でた存在にならないよう見張り合う関係を作ることがあります。まあ、元気が湧いてくるコミュニケーションとは言えないかもしれません。四つ目は、あなたも私もみんなそれぞれ素敵というコミュニケーションです。どちらの方が上、どちらが下というのではなくて、それぞれのいいところを認め、違いも認め合うためにエネルギーが掛け算方式で増えて、お互いが元気になっていくコミュニケーションです。さあ、皆さんの周りの人との関係は、どんなコミュニケーションだったでしょうか。人に振り回されてしまうという悩みも、あなたがもっともっと幸せになるための神様からの贈り物です。大丈夫。あなたにもできます。では、また。